皆様おはようございます。
おはようございます。
2020年の10月から第一コリント、また続けて第二コリント書簡を読んでまいりましたが、1年半に及んだわけですが、それも今回を含めてあと4回になります。ちょうど復活祭の前の週ですね、シロの手術に第二コリントの最後の説教になります。そして復活祭には特別なメッセージをして、復活祭の後はマルコ福音書の公開説教を始めます。ですから、今回を含めてコリント書簡もあと4回になります。非常にこの緊張感の高いところを読んでおりますが、今日の箇所もですね、先週からの続きになっています。でこの先週から11章どういう内容かというと、今パウロがですね、コリント教会で今現役のですね、牧会をしている宣教師たち、彼らと全面的な対決をしているわけです。ちょっと穏やかじゃありませんが、パウロは今、コリントにいないわけですが、エペソにいると思われますが、そこからですね、小アジアからですね、北上して今マケドニアにいると思いますが、マケドニアからですね、手紙を送ってるわけですが、そこからですね、コリントにいる宣教師たち、彼のことを想定して手紙を送っているわけです。で今コリント教会にいる宣教師たちは牧師がいない状態であった、無牧の状態であったコリント教会にやってきたわけですが、やはり最初にこう牧師とか宣教師が来るときにですね、教会としてもその受け入れるかどうかという判断があるわけですね。やっぱりそのどんな教会でも新しい先生が来る場合にその受け入れるかどうかという判断をするわけですが、で彼らもですね、自分たちをコリント教会に受け入れてもらうためにですね、いろんなことをしたわけですね。自己アピールというか自己推薦をするわけですね。で彼らはユダヤ人の宣教師だったわけですが、初代教会の総本山エルサレム教会からの推薦状を持ってやってきました。これは理解できることですね。私たちの教団でもですね、新しい牧師がですね教会に派遣される場合は、教団の本部から、この人は安守令を受けた正式な教師であるという、そう推薦を受けてから、個別教会に、教師が派遣されるわけですね。ですからこのコリントに来た宣教師たちも、いわばですね、当時の教会の最も重要な教会であるエルサレム教会からのですね、推薦状を持ってきた、これは理解できることですね。またこの宣教師たちはですね、自分たちのこれまでのですね、伝道実績についても、あるいは自分たちの聖書の知識についても、コリント教会の人たちに、アピールというか紹介したわけですね。自分たちはこういうものですというですね、これも理解できますですね。今でも新しく教会に教師が派遣されるとなると、事前にこのどういう人かというこの経歴書を送るわけですね。経歴書を送って、その人のそれまでの学歴ですとか社会人経験、進学校での学び、あるいはこれまでの伝道実績、こういったものを経歴書にまとめて、派遣される教会の役員会に、送られるわけですね。ですからこのコリントに来た新しい宣教師たちもですね、自分たちは、こういうものですよというですね、自分たちのこの実績とかですね、あるいは聖書の知識なんかをですね、アピールして我々はちゃんと信頼できる教師ですよということをですね、訴えたわけですね。でおそらくですね、コリントに来た宣教師はこれらに加えまして、彼ら自身のこの霊的な体験ですね、つまり私たちはこういった御霊の聖霊の賜物を受けているんですとかね、あるいは神様からこういったビジョンを与えられているって、そういうようなことをですね、コリント教会の人に分かち合った。ですから彼らは自分たちのいわゆる母教会というかですね、大きな教会からの推薦状、そして 自分たちの実績、さらには自分たちの神様とのですね、霊的な賜物、こういったものをですね、コリント教会の人に分かち合って、受け入れてもらおうとしたと。まあ、その結果、彼らはコリント教会から受け入れられてですね、教会から謝儀ももらっていた、そういう状態なんですね。まあ、この宣教師たちとパウロは今戦っている状態なわけですね。まあ、別にこの今これだけ聞くとですね、全然ちゃんとした教師じゃないかと、なんでパウロはこういう人と戦う必要があるのかと思われるかもしれませんが、まあ、しかし彼らには大きな問題があったんですね。というのは彼らは、まあ、自分たちの前任者、コリント教会のですね、まあ、創業者であるパウロのことをよく思っていなかったんですね。で、彼らはコリント教会にですね、やってきてですね、パウロのことをよく思っていないだけじゃなくて、それを口に出してパウロのことをですね、いろいろちょっとこうあまり、肯定的でないことをですね、コリント教会の人にですね、伝えてしまった。まあ、そのためにパウロへの信頼がですね、コリント教会で、だんだん失われてきたという、まあ、そういう状況があったんですね。ですからパウロはこの状況をなんとかですね、覆して自分への信頼をですね、まあ、信頼関係をもう一度勝ち取ろうと、関係をしっかりしようということで、この手紙を書いてですね、でしかもこの今自分のことをあまりよく言わない宣教師とですね、対決モードに入ってるわけですね。で、なんでじゃあこの宣教師たちはですね、パウロのことをあまりよく言わなかったのかというとはですね、ことはですね、どういうことかというと、パウロというのは別にこのコリント教会の宣教師だけでなくて、他の教会にいる宣教師ともですね、あんまり関係が良くなかったんですね。これはあのパウロの手紙を読んでれば分かりますが、パウロのですね、ことをよく言わない宣教師たちがいたわけです。ガラテア、ピリピ教会などにもいたということが、パウロの手紙から分かっています。そしてこのコリントに来た、新しく来た宣教師もですね、どうもこのパウロとあんまり対立している他の宣教師たちと近い立場にいたと思われるんですね。ですからパウロとはですね、こう良くないグループ、仲の良くないグループに属している宣教師が来てしまったということなんですね。で、パウロもそれをはっきり自覚していました。パウロとしては自分がですね、一生懸命立ち上げた教会にですね、自分とは考えの違う宣教師がやってきて、影響を及ぼしていく、それがガラティアでも実際起きましたし、ピリピ教会にもそういう人が来てですね、まあ、ピリピ教会はもうかなりパウロと近かったので彼を受け入れてはいないと思うんですが、まあ、しかしそういう人たちが来ていたと。で、そういう状況を非常にパウロは危機感を持っていたわけですね。で、彼らはですね、パウロとは違う福音というのを伝えたというんですが、まあ、それをより分かりやすく言えば、彼らの伝える福音というのは、まあ、ユダヤ教により近い福音なわけですね。これをパウロは危機感を持っていた。で、パウロのですね、ビジョン、パウロの目指す教会というのは、福音というのは何度も言いますが、ユダヤ人も異邦人もない教会ですね。ユダヤ人も異邦人もありませんという、こういう民族の垣根。まあ、今世界中でいろいろ紛争や戦争が起きるのもこの一つ民族対立があるわけですが、そういったものを民族の垣根は取り壊された、まあ、いわゆるこの今風で言うとユニバーサルのですね、そういった民族がですね、衝突を乗り越えたですね、本当に一つになる、まあ、そういう教会を目指していたわけですね。で、そういう教会の中でですね、そういう教会の中で、いやいや、そうは言ってもユダヤ人だけは特別なんだよと、ユダヤ人は特別だと、異邦人、まあ、みんなあの諸民族がですね、一つになる教会、まあ、それは立派なんだけど、ユダヤ人は特別だと。なぜかと、旧約聖書を読んでみなさいと、もうずっとユダヤ人の物語ですねと、旧約聖書ってユダヤ人を神様と共に歩んでいるストーリーじゃないかと、ですからユダヤ人は特別なんだ、まあ、そういうですね、意識を持った人たちがいたわけですね。で、こういう彼ら、私たちはユダヤ人、神様に選ばれた民族だという誇りを持っている、そういう人たちの影響力がですね、広がることをパウロは非常に警戒したわけですね。まあ、それをしてしまうと、まあ、ユダヤ人も異邦人もない教会じゃなくてですね、ユダヤ人プラス異邦人みたいな、そういう教会になってしまう。それをパウロは非常にですね、危機感を持っていた。そしてコリントに来たユダヤ人宣教師はまさにそういう人なんです。自分たちはユダヤ人だというこの誇りを持っている、誇っていた。で、コリントの人たちも、あ、確かにあなた方は、もう旧約からずっと神様と一緒に歩んだ民ですね、ということで、まあ、受け入れてしまいそうになったわけですね。で、パウロはこの状況をなんとか打破したい。そこで、パウロはですね、ここでは、 あえてですね、彼らの土俵に乗ることを決意するんですね。そのユダヤ人宣教師たちがですね、自分たちはユダヤ人だという血統、あるいはこれまでの伝道実績、あるいは霊的体験、まあ、こういったものについて誇るならば、私もいささかも負けていませんよと、まあ、それを証明しようと言ってるわけですね。で、パウロ自身はそういった誇りは愚かだと言っているんですが、まあ、ここでは進んでバカになろうと、私もじゃあ愚かな誇り合戦に参戦しようじゃないかというのが今日の箇所なんですね。ですから今日の箇所は、パウロはですね、自分たちのですね、ことを、まあ、彼らとしてもね、別に誇っているというのもですね、まあ、当然彼らとしては伝道実績等をですね、まあ、コリントの人に話して受け入れてもらうっていうことで必要なことではあったんですけど、ですね、特にこの彼らのユダヤ人の誇りですね、これをパウロは非常に問題視していると。ですから彼らとパウロはですね、私も負けてませんよということをですね、今日はあえてですね、私も愚かですが、誇りますということを言っているところですね。まあ、そういう箇所なんですね。で、16節にまず読んでいただきたい、見ていただきたいんですが、16節ですね、ここにこうあります。パウロは繰り返して言いますが、誰も私を愚かとは思ってはなりません。まあ、こういうふうに、私は愚か者と言ってくれるなというわけですね。まあ、これは新しい宣教師たちにこう影響されてですね、パウロはちょっとこう愚かなんじゃないかというコリントの人たちがいたわけですね。まあ、一つはパウロがあんまりこう話がうまくないということを言われてですね、まあ、パウロ自身もまあそういう面もあるかもしれないということは認めているわけですが、まあ、それ以上に問題だったのはですね、パウロは今日も書いてますけど、ものすごい苦労してますよね。もうとんでもない艱難辛苦にあってるわけですが、まあ、こういうですね、いろいろこの、あまりにもこう、パウロがですね、苦しんでるのを見てですね、彼はちょっと少し愚かなんじゃないかと。まあ、つまり、用心深さが足りないんだと。まあ、人間危機をですね、察知してこう回避するの当然じゃないかと。そういう知恵がないんだと。だからもう地雷をどんどん踏んでですね、自分で苦しんでるだけじゃないかと、そういうようなですね、ことを言う人がいたわけですね。まあ、しかしパウロは自分の苦難に積極的な意味を見出していました。まあ、それは、イエス様の生き方に習うことであると。パウロ的な言い方をすると、キリストの死をこの身に帯びること。キリストの死をこの身に帯びるっていう非常にこの詩的な表現をしてますが、自分はイエス様のですね、苦難をこの身を持って表してるんだと言ってるわけですね。ですから、パウロはこういった自分のですね、苦難というのは恥ではなくて、誇るべきことだというふうに思ってるわけですね。まあ、先ほどの16節でこう書いてます。しかし、もしそう思うなら、つまり私を愚か者と思うなら、私を愚か者扱いしなさいよと。まあ、これはどういうことかというと、まあ、開き直ってるわけじゃなくて、私を愚か者というならですね、私も愚か者になってやろうじゃないかと。で、愚か者というのはですね、この誰のことかというと、まあ、19節には愚か者たちというのは、ライバル宣教師のことですね。私も愚か者になってやるというのは、私もライバル宣教師みたいに愚か者になってやろうじゃないかということを言ってるわけですね。私もですね、彼らも愚かにですね、自分たちのことを誇っていると。自分たちの生まれ、実績を誇っているならば、私も愚か者になってですね、ここは、まあ、自慢合戦に付き合ってやるぞと。まあ、そういうことを宣言してるんですね。まあ、それが17節、18節のところでこう書いてます。これから話すことは主によって話すのではなく、愚か者としてする思い切った自慢話です。多くの人が肉によって誇っているので、私も誇ることにしますっていうですね、これ私も、バカになって自慢合戦をしてやろうじゃないかと。で、多くの人が肉によって誇っているという、多くの人っていうのははっきり言ってませんが、これははっきり言うとライバル宣教師ですね。ライバル宣教師たちは肉によって誇っている。で、パウロのボキャブラリーでね、先週お話しましたように、肉によるっていうのは悪い意味なんですね。肉によるってのはこの世の基準に従ってとかですね、この世的な意味でっていう意味なので、私も今の宣教師たちはですね、この世的に誇ってるので、私もそうしてやろうじゃないかということを言ってるわけですね。で、19節以降は非常にこのパウロはまあ、今までは宣教師のことを攻撃してたわけですが、まあ、コリント教会の人にも非常に厳しいですね、叱責をしてるんですね。もう皮肉でもってコリント教会の人を厳しく叱責してるわけですね。で、まず、あなた方は賢いのに、よくも喜んで愚か者たちをこらえていますというのは、どういうことかというと、あなたたちコリントの信徒は、自分たちが賢いとよく言っている割にはですね、 なんであんな愚かな宣教師を、まあ、ありがたがって受け入れてるんですかという、まあ、非常に厳しい言葉ですね。皮肉を言ってる。あなた方は自分が賢いと言ってるのに、どうしてあんな愚かな宣教師を受け入れるんだ。20節はもっとすごいですね。事実あなた方は誰かに奴隷にされても、食い尽くされても、騙されても、威張られても、顔叩かれても、こらえているではありませんかというですね、これもライバル宣教師のことを、まあ誰かというのはライバル宣教師たちがあなた方をですね、奴隷にしている、食い物にしている、まあちょっとかなりきついことを言ってるわけですね。あなた方はですね、彼らに騙されているんだと。なのに、彼らにせっせと貢いでいて、結構なことですねっていう、まあ非常に厳しいことを言ってますね。まあ、これ先週の大きなテーマでしたけど、ここまで言っちゃっていいのかなというですね、この現役のまあ牧師ですよね、に対してですね、ここまで言ってしまうのはちょっといくらなんでもひどいんじゃないかという気もするわけですが、まあ、しかし、まあ、そういうところはパウロらしいですよね。パウロはまあ思ったことはもう包み隠さないと。もう、まあ、なかなか日本ではあんまりこういう生き方はですね、ちょっと非常に難しいと思うんですが、まあ、はっきり言う人ですね、もう、対決を恐れない。そういう強い性格ですね、まあ、号泣一直線というかですね、まあ、こんなことをですね、こんな手紙をこのコリント教会でですね、この宣教師がいる前でみんなの前で読むわけですから、まあ、宣教師も起こるし、コリントの信徒の一部も起こるでしょうけど、それでも自分はあえてやるんだというですね、すごく強い、意志を感じるわけですね。それ21節では、私は弱かったんだと、恥ずかしいけど弱かったということを言っていますね。まあ、弱かったというのは2つの意味があると思うんですね。まあ、1つは、まあ、宣教師やですね、コリント教会の一部の人が、パウロというのは気が弱いんだと、気が小さいというこの、まあ、陰口を言われているのを意識したということがあると思うんですが、もう1つはですね、自分はこのライバル宣教師たちのこう挑発に負けてしまって、彼らのようにこう自分も誇ってしまう、そういう自分のことをちょっと自重的に弱いと言っているんじゃないかと思うんですね。まあこういうふうにパウロは自分は、ちょっと恥ずかしいけれど、弱いけれど、まあ、しかしあえて誇るんだということをですね、ここで言ってるわけですね。で、22節からその誇り合戦が始まるわけですね。まあライバル宣教師は自分たちはユダヤ人だという、まあ私たちは旧約聖書からずっと神様のですね、唯一のためだったと、そういうことを誇る。まあ、それは私もいささかも引きを取りませんよと、私はヘブル人でイスラエル人だというわけですね。まあ、同じ意味ですけど、まあ、ヘブル人というのは多分ヘブル語が話せる、そういうことで、イスラエル人というのは神様の契約の民だ、まあ、そういうことを強調している、まあ、ですから同じ意味なんですが、ちょっと強調点が違うと思うんですが、まあパウロはね、他のピリピ教会への手紙の同じようなこの、なんて言いますかね、私も負けてませんよということで書いてるところがありますが、ピリピのところをお読みしますと、こう言ってますね。私は8日目に割礼を受け、イスラエル民族に属し、ベニヤミンの別れの者です。生粋のヘブル人で、律法についてはパリサイ人。その熱心は教会を迫害したほどで、律法による義についてならば、非難されるところのないものです。っていうね、もうすごいですね。もう私は、ちゃんとイスラエル民族で、十二部族のベニヤミン族、ヘブル人で、律法についてはですね、一番厳格なパリサイ人であると。そして立法の義についてはもう非難されない、非の打ち所がないって言ったんですね。非常にこの自分はものすごく熱心なユダヤ教徒だったということを言ってるわけですね。まあ、ですからです、他の人がですね、私はユダヤ人だと、立法を守ってるよと誇るんならですね、私は絶対負けないよということを言ってるわけですね。そういうことを言っている。まあではこのようにですね、ユダヤ教徒としてはもうこれほど立派だったパウロですが、じゃあ今はどうなのかと、じゃあ今キリスト教徒としてどうなのかというのが書いてあるのがですね、23節以降ですね。で、23節以降でこう書いてますね。彼らはキリストのしもべですか。私は狂気したように言いますが、私は彼ら以上にそうなのです。うん、ですね。彼ら以上に、そうなんだということを言うわけですね。で、ここではですね、パウロもライバル宣教師のことをですね、まあ、キリストのしもべと認めてるんですね。うん、まあ、これはちょっと驚くべきことですね。というのは、まあ、先週学びましたように、パウロは彼らをサタンの手下とまで、まあ、国境したんですね。それまで言ってましたが、ここではちゃんとですね、彼らもキリストのしもべだということを認めている。認めた上で、自分はもっともっとそうなんだということを言うんですね。まあ、その証拠として、私の労苦は彼らにも多くというふうに言ってます。まあ、これもちょっと意外ですよね。普通、この、まあ、クリスチャンの宣教師としての実績を言うならばですね、 私は彼らにももっとたくさんの人に洗礼を授けたんだとかですね、あるいは彼らにももっとたくさんの教会を開拓したとかですね、そういうまあ伝道実績でこの受洗者の数とかですね、あと教会いくつ開拓したとか、そういうことを言いそうなものですが、パウロはそのことは一切言わずに、私は彼らにも苦しんできたんだと、そのことを挙げてるんです。彼らにたくさん苦しんできた、まあ、それが誇りなんだということを言うわけですね。これは当時のですね、まあ、ギリシャローマの人々からすると非常になんかこう逆説に聞こえると思うんですね。というのは、まあ、今もそうかもしれませんが、昔の人もですね、まあ、人が苦しむのは神様のこう守り加護は受けてないんだと、神様の加護を受けてないから苦しむんだという、まあ、そういう中でですね、パウロが苦しめられるのは神様の守りがないせいじゃないかという、そういう常識に反してですね、いやそうではないと、これは私はですね、神様のしもべである証拠として苦しんできたというわけですね。それはなぜかというと、まあ、やっぱりイエス様ですね、イエス様という方がですね、神のこだわりながら苦しんできた、もうその生涯は苦難であったと、私もそのしもべだから同じように苦しむんだと、これは私のクリスチャンとしての証拠なんだということを言うわけですね。そしてパウロは自分のですね、過去の苦しみのことをいくつも、挙げるわけですが、このユダヤ人から39の鞭を受けたことはごどっとこうさらっと書いてますが、これはものすごく恐ろしい痛みだと思うんですね。39っていうのはもう、新命記の25章にはですね、ユダヤ教では鞭打ちは40回が限界なんですね。それじゃ死んじゃうので。ですから39っていうのはその、もう限界ギリギリまでですね、ひどい鞭打ちを受けたと。40回打つと死ぬと言われてますので、まあ、そのギリギリ死ぬ寸前までですね、打ち打ちをされたという非常に酷な罰を受けてきた。これが5回受けたと。そして、もう一個鞭で打たれたことが3度とありますが、この鞭というのはさっきの鞭打ちとは違うんですね。ユダヤ教の鞭打ちは39ですけど、今度はローマ帝国の鞭打ちを言ってますね。ローマ帝国による鞭打ち、これはイエス様がですね、十字架にかかる前にこう鞭打ちされましたよね。もう死にかけた鞭の先にこうね、鉄が入っているような恐ろしい鞭でイエス様を打たれたわけですが、パウロはですね、これをなんと3回も経験しているということですね。ローマからの鞭打ちを3回も経験している、まあ、ですからちょっとこう普通では考えられない、まあ、イエス様の苦難と比較するのはちょっとまあおかしいかもしれませんが、それと比べてもですね、もうものすごい大きな苦難を受けているわけですね。で、なんでこんなにでパウロはここまでのひどい目にあったのかということなんですが、まあ、一つはですね、やっぱりこのパウロの述べ伝えるイエス様というのが、まあ、ユダヤ当局とあとローマ当局によってこう正式にこう犯罪者として処刑されているわけですね。十字架刑、しかも政治犯ですね。まあ当時の十字架ってのはテロリストとかそういう人しかかかんないような極刑ですので、それで殺されているわけですから、まあ、そういうですね、人物をですね、世界の王だと述べ伝えることは、まあ、ユダヤ人からすると神への冒涜であると、ローマからすると、まあ、創造罪、社会の安定を乱す、まあ、秩序を乱す、そういう行為だとみなされるわけですね。まあ、ただまあこれは他の宣教師もみんなそうですね。もうイエス様を述べ伝える宣教師はみんなそういう条件でやってますので、他の宣教師もみんなパウロみたいに目に遭ってるわけじゃありませんので、パウロがここまでひどい目に遭ったのはですね、それだけじゃない理由があると思うんですね。で、それはまあやはりパウロの場合の特に大きなですね、問題、というのは、特にユダヤ人から目をつけられてしまったのはですね、まあ、彼のそれまでの生き方と今の生き方が全然違うせいなわけですね。特に彼の異邦人、外国人との付き合い方ですね。で、厳格なパリサイ派の人は外国人、異邦人と付き合わない。食事も一切一緒にしません。それすると汚れちゃう。外国人と付き合うと汚れるのでしない。で、パウロはですね、もう厳格なユダヤ教徒です。で、教会を迫害したのをですね、教会にいるユダヤ人はこう異邦人と付き合ってると、もうとんでもないと、もうこんなユダヤ人のですね、聖なる民族を汚してるってことで一生懸命迫害したぐらいですから、まあ、彼は一生懸命このユダヤ民族のですね、聖なる、聖性を保つことがですね、最も大事であると、もう異邦人なんかとんでもないっていう生き方をしてきた人がですね、いきなり180度転換しまして、もう割礼を受けてない異邦人と親しく付き合っている。ということにもう保守的なユダヤ人はびっくりしましたね。もう今まで一生懸命迫害してきたパウロですね、自分たちの仲間だと思っていたパウロがいきなりこう全然なんか真逆のことをしていると、裏切り者だということですね。ですから、まあ、近親憎悪みたいな感じでますますこのパウロに対してこいつだけ許せないというですね、そういう思いを持ったわけですね。 ですから、かつてのパウロがキリスト教徒を迫害したように、こうしたユダヤ教徒もですね、キリスト教徒になってしまったパウロをことさらに迫害するわけですね。ですから、そういう普通の人とは違うプレッシャーを受けて、まあ、彼の今までの生き方がですね、まあ、実際パウロ、改心前のパウロだったら、パウロのことを、今のパウロをめちゃくちゃ迫害したと思うんですね。そういうふうな状況になってしまった。まあ、そういうことが、パウロのですね、この異常に多い迫害の背景だと思うんですね。まあ、それ以外にもパウロはいつも旅をしていたので、旅に伴ういろんな危険があったということがあります。まあ、ローマはね、各都市間の交通網を非常に整備していたんですが、まあ、それでもですね、やはり、今とは比較にならないほどの危険があった。まあ、そういった中で何度も命の危険を感じていた。まあ、その中でパウロは伝道を続けたということですね。まあ、このバイタリティっていうのは信じられないですね。普通、まあ、一回でも死にそうになったらもうちょっと続けられないですね。もう一度死にかけて、助かったらもう、拾った命だからもう、まあ、やめようみたいになりそうなもんですが、ますますこのパウロはですね、頑張っていったということがあるんですね。まあ、こういうこのパウロのですね、ものすごいこの生き方、まあ、こういう生き方を基準にすれば、まあ、彼だったらこのライバル宣教師をですね、裁けると思うんですね。私たちはとても、私なんかとてもできませんが、パウロのようなですね、本当に苦労した人ならば、同じ宣教師もですね、なってないということをあそこまで激しく言えるのかなというふうに言えると思うんですね。まあ、このことはパウロのですね、本当の生き方がまさにそうだったと思うんですね。まあ、こうした開拓伝道に伴う苦難だけじゃなくて、パウロは自ら建てた教会についてのこう心配があった。まあ、今まで見てきたように、パウロは自分の作った教会にですね、違う宣教師がやってきて、自分とは違うことを教えられてですね、彼らがこう変わってしまうものを非常に恐れていたわけですね。ですからこう書いています。このような外から来ることの他に、日々私に押しかかる全ての教会への心遣いがあります。誰かが弱くて、私が弱くないということがあるでしょうか。誰かがつまずいて、私の心は激しく痛まないでおられましょうか。というふうに書いてますね。まあ、ここは牧会者としてのパウロの真心が伝わってくる非常に感動的な箇所です。パウロは教会の一人一人の信仰者のことを覚えていて、本当一人一人のことを覚えていて、その一人でも苦しめば自分も苦しむんだ。一人がつまずいたら自分もつまずくんだというふうに言ってるわけですね。まあ、ですから、パウロがコリントの宣教師にあれほど攻撃的になってしまうのも、まあ、それはコリント教会へのですね、愛情の裏返し、憂慮の裏返しとも言えると思うんですね。まあ、そういうことがある。まあ、これがずっとこう29節まで書いてるわけですが、で、30節は特に大事なところなんですね。ここでパウロはちょっとトーンが変わっていくわけですね。ここで一番パウロが伝えたいことを言ってるわけですが、こうあります。もしどうしても誇る必要があるなら、私は自分の弱さを誇りますと言ってますね。弱さを誇る。まあ、これまではですね、ライバル宣教師たちにこう対抗する格好で、まあ、愚かな誇り合戦にですね、で自分の、ことを、まあ、いい面をですね、誇ったわけですが、ここから先はこう自分の弱さを誇るんだというふうに言うんですね。今までは自分はユダヤ人だとかですね、この熱心にやってきたって、そういうこう肯定的な面ですが、これからはそういうことではなくて、私は弱い方を誇るんだというふうにですね、話が変わってくるわけですね。まあ、つまりこの弱さの中に神の恵みが輝いてるんだと。まあ、それが誇りなんだということをですね、言うわけですね。内容は変わってくる。で、これから31節以降はそういうふうになっていくわけですが、で最初に挙げた例がですね、まあ、パウロ夜逃げ事件というかね、夜逃げをしたことを言うわけですね。まあ、復活したイエス様に会ってですね、ダマスコ途上であって、まあ、ダマスコから、まあ、パウロ一旦アラビアに行ったりとかそういうことをしてるわけですが、そのダマスコでですね、一回こうですね、ナマテア王国っていうこれ有名な国、砂漠のアラブの国ですね、ナマテア王国のアレタ4世という人がですね、一回こうダマスコを占拠したことなんですね。で、パウロはですね、このナマテア王国で多分伝道したことがあったんでしょうね。そこでアレタ4世からこう目をつけられてお尋ね者になっちゃったわけですね。で、アルタ4世がダマスコを占拠したときに、このパウロを捕まえようとしたわけですね。で、そこで彼は命からがらダマスコの城壁から夜逃げのような格好で、こう、逃げたということなんですね。で、これなんでパウロが語るかというと、これはパウロの弱さだからですね。で、当時ですね、全然逆の話が有名だったんですね。逆の話というのは、英雄談義ですね。ローマの兵隊が城壁都市のですね、城壁をですね、一番乗りでこう城壁を乗り越えて、でそこで敵を破ったというですね。でその功績を称えられて、冠をもらったという話なんですね。ですから、まあ、城壁を登って、 敵をやっつけたという、こう素晴らしい英雄とは真反対ですね。自分は城壁を下ってですね、逃げてったという、そういうですね、あの英雄とは全然違う、まあ、反英雄的な行為をパウロは自分の誇りとして語るわけですね。まあ、これはですね、パウロはですね、自分の弱さこそ誇ろうということで、このあえて夜逃げした話を語ってるわけですね。まあ、これはですね、やはり大事なところなんですね。イエス様の十字架も世の中の基準からすれば弱さの証拠ですよね。ローマ帝国に十字架にかけられる、ローマってユダヤ人の敵なんで、まあ、やられるぐらいならですね、もうせめて一心報いてから死ぬべきだと、もうどうせ負けるにしてもですね、黙ってやられてはしょうがないだろうと、もう死ぬまで抵抗しようみたいな今でもありますですね、そういうヒロイズムというものをですね、昔にもあったわけですが、パウロはそういう英雄主義、レジスタンス精神を否定してですね、一切の抵抗をせずに死んでいたイエス様、この弱さに私は習ってるんだとね。イエス様もその弱さの中で死んだんですが、その弱さにこそ神の力が現れたんですね。弱さの中にこそ復活というですね、神の力が働いたわけです。ですからこのキリスト教の言う強さというのはですね、弱さの中に輝く神の力である、私はそれを誇るんだというですね、ですから誇りの内容がこの変わっていくわけですね。今まではまあ宣教師たちのように自分の実績とかですね、出自を語るわけですが、これからは私はこんなに弱いんだと、この弱さに神様の恵みが働いてるんだっていうです、誇りに変わっていくわけですね。これが十二章以降まさにそういうふうになっていくわけですが、パウロはその誇りの意味をですね、変えていったわけですね。まとめになりますが、今日はパウロがライバル宣教師たちのこう挑発にあえて乗る格好でですね、愚かな誇り合戦に参戦するところを学んでいきました。パウロもですね、その気になれば世の人々にですね対して誇るものはたくさんあったわけですね。いろんな、彼は優秀な人であったし、ですね、いろんなこの誇るべきものを持っていた。しかしパウロはですね、そういった自分のいろんなですね、ことを誇るではなくて、むしろですね、自分のこの伝道者としてすごく大変な実績ですよね、この大教会次々建てた、それは一切触れずに自分の苦難の体験こそ誇っていた。まあ、それはパウロが確かにイエス様の道に習って歩んでいることの証拠だったからですね。でさらにパウロはまたこの内容を変えていく。強さじゃなくて弱さを誇るんだと、弱さの中に働く神の恵みを誇るんだというですね、誇りそのものの意味を変えていったわけですね。こういう非常にこのパウロのですね、この誇りの話もですね、非常に深い、パウロのですね、思いが伝わってくるわけですね。まあ、今の時代もですね、私たちの誇りというのは、まあ、社会的な地位とか、まあ、財産とか、まあ、学歴とか、まあ、外見などであることがほとんどで、まあ、自分の弱さを誇るというのは、まあ、自虐ネタをするお笑い芸人ぐらいなのかもしれませんが、まあ、しかしそういう意味ではですね、私たちの時代もパウロの時代もあんまり変わらないように思うんですね。まあ、しかし私たちの信じる方は世の人が誇るようなものは何も持たない方であった。そして無力の存在として十字架で死んでいった。まあ、しかしその弱さの中にこそ神の大きな力が働いた、復活が働いたということがあります。まあ、そのことを今私たちは覚えるレントの期間を過ごしていますが、まあ、その中でこうした弱さの中を歩まれたイエス様の歩み、またイエス様に習ったパウロの歩みをですね、今一度思い起こしてレントの期間を過ごしたいと願います。お祈りします。イエス・キリストの父なる神様、今日は使徒パウロがライバル宣教師たちの挑発に乗るような格好で自らを誇りながらも、だんだんと自分の弱さを誇り、またその弱さの中に働く神の恵みを誇るようになっていったところを学びました。私たちの時代もパウロの時代と同じく強さ、豊かさ、美しさ、賢さ、そういったものを誇る時代ですが、どうかイエス様やパウロの示した道を私たちも歩むことができますように、我らの救い主イエス様の名によって祈ります。アーメン。